愛の日差し、いかに私はあなたの掟を愛することでしょう。私はひねもすこれを深く思います。あなたの戒めは常に私と共にあるので、私を我が敵に勝って賢くします。私はあなたの証を深く思うので、我が全ての死に勝って知恵があります。私はあなたの悟しを守るので、老いた者に勝ってことをわきまえます。私は御言葉を守るために我が足をとどめて、全ての悪い道に行かせません。あなたが私を教えられたので、私はあなたの掟を離れません。あなたの御言葉はいかに我が顎に甘いことでしょう。蜜に勝って我が口に甘いのです。私はあなたの悟しによって知恵を得ました。それゆえ私は偽りのすべての道を憎みます。以上です。
おはようございます。とても寒い朝ですけれども、今日は先ほどお祈りにもありましたように、笠原姉妹ですね、の急なお葬式ができまして、庭とそれから何人かの方はそちらの方にいらっしゃっていますので少ないですけれども、彼女は最後まで本当に神様を愛して信仰に励まれました。木曜日の森さんの家庭集会があるんですけれども、それに出席して、次の日から悪くなって1週間入院しておられて、突然、手術も成功したんですけれども、また菌が回りまして亡くなられたんですね。それで昨日私行きますと、娘さんが、ママイは最後の集会にちゃんと出席できて、そしてその時に娘さんにもおっしゃったんですけど、私にも、もうカラオケは卒業しました、これからは教会に励みますっておっしゃったのが最後の言葉でした。でそれを聞きながら、私たちも一回ぐらい休んでもまだ次があるからなんていう心を持ったらいけないっていうことを感じましたね。いつ神様の時か私たちには分かりませんから、そんなことを思いながら今日は礼拝に出席しております。そしてもう一つお詫びですけれども、この司法の後ろに説教用紙が書いてありますが、第一のところに御言葉、それは聖書と書いて、第二テモテ4章の16と書いていますが、それは第二テモテ3章の16です。4章じゃなくて3章です。すいません、私が間違いましたので、また直しといてください。さて今日は今読んでいただきました、この前の月と続いて、この119編は御言葉のことが書いていますけれども、御言葉っていうのは聖書のことです。この聖書、皆さんがお持ちのこの聖書ですね、この字を見てくださったら分かりますけれども、この聖という字はこの上なく最も清いものであって、たった一つのものっていう意味で、この上に言葉をつける必要はありません。お聖書ってよく言う方がありますけど、おはいりません。それは間違いです。もう聖書なのです。その上に丁寧だと思っておをつけたりしますよね。それは私たちがご馳走を呼ばれた時にごちそうさまですっていうのと同じで、おごちそうさまというような二重敬語になって、それは間違いですから、皆さんお気をつけて、それこそお気をつけてください。聖書は聖書です。だからポルトゲスでも英語でも大文字マイオスクルで書きますよね。どうぞ、私たちは時々丁寧だと思って使わなくてもいい二重敬語を使う時がありますけれども、聖書にはおはいりませんということをはじめに注意いたします。この聖書っていうのは、神様がイエス・キリストを通して全人類にご自身を示された書物です。私たちは神様っていう方は目に 見たことありませんよね、見えませんけれども、この聖書を通して神様がどんなお方であるかということを示した書物です。そしてそれとともに、私たち一人一人に対して神様の限りない愛 ということがイエス様がなされた御業と御言葉を通して具体的に、では神様は愛って言うけれどもどんなことをなさったかっていうことがこの聖書に書かれているのですね。もう信仰生活の長い方には本当に初期的な今日はお話ですけれども、新しい方もいらっしゃるのでもう一度聖書ということを見ていきたいと思います。そしてこの聖書は私たちは集会の時に新しい人のために後ろの方の何ページですよ、前の方の何ページですよって申し上げてますけれども、前っていうのは旧約聖書です。後ろの方っていうのは新約聖書が書かれてるんですね。でこの旧約聖書っていうのはだいたい1000年間にわたって、イスラエルの歴史、神様がなさった技が書かれているんですけれども、ヘブル語っていう言葉で書かれています。今は日本語になっているのを私たちは読んでおります。そしてこれには神様が人間をはじめとして天地万有を創造された記事が一番初めに書いてあるのです。初めに神は天と地を創造されたっていう言葉で始まっていますね。それからずっと読んでいくと、神様が証人とか預言者を通してこの地上のあらゆる国民のために、人間のために救い主が与えられるっていう神様の目的がこの旧約聖書に示されているのです。信者になって一度も旧約聖書読んだことがないとか、私の聖書にそんな呼ぶ気なんてないわなんて言わないでください。旧約聖書にあるんですね。旧約聖書は全部で39冊の書物が一緒になって旧約聖書ってなってる。そして、その次が新約聖書です。私たちがよく使っています新約聖書ですけれども、これは50年にわたってイエス様の弟子によって救い主キリストのなさった御業とそれから教えが記されているのです。ギリシャ語で書かれました。旧約聖書が39です。三ベーデスノービ三句27ですね。新約聖書は27冊です。そういうふうに覚えたら覚えやすいですよね。27冊です。だから両方合わせると66冊から聖書は成り立っています。これもなんだか日曜学校の話のようだけども、分かっているようで分かってないんですよ。覚えてください。そして聖書とは何でしょうか。聖書とはまず神様の方から人間に対する愛を示されたことが書かれているんですね。神様の方からです。ずっと昔に尾の神と我の神の話をしました。人間が作った神様じゃないんです。手を合わせたり拝んだりする神様じゃない、人間を作った神様のことが書かれているのです。しかもその人間のために備えられた神様の救いの計画について書かれた霊的な書物なのです。私たちはいろいろ感動する書物を読みますよね。ああ風と共に去りぬ、ああとっても感激したなんていうようなその書物が世の中にもありますけれども、聖書はパウロが手元に言っていますね。聖書は神の霊感を受けて書かれたものであって、人を教え戒め正しくし義に導くのに有益な書物ですと書いています。ずっと昔、まあ、ずっと昔っていうよりまだテレビも新聞もある人しか読めなかった時代ですよね。アメリカの最初の大統領ご存知でしょう。ジョージ・ワシントンが第一の大統領でしたが、その彼が住んだ家が今もアメリカの名所の一つとして保存されているそうです。私は行ったことがないですが、そうです。息子がそう言ってましたけれども、その家の中に一冊の聖書がもうちゃんと、彼が使ってた聖書が置かれているんですね。 そして、彼が大統領になった時に、彼はその聖書の上に手を置いて、神様、私を助けてくださいと祈ったそうです。その聖書が今も保存されてあるそうです。で、彼はある時お供の一人を連れて、その田舎に公園に行くために田舎のレストラン食堂に入ったんですね。今だったらテレビや新聞で顔を見たら、あ、大統領って分かりますけど、その当時は分からないですよね。で、入ったんですって。で、お昼のご飯を注文していると、小さな少年がもううるさくうるさく何か言ってる声が聞こえてくるのね。で、何を言ってるんだろうかと思ってると、あの男の子がお母さんに、お母さん、次の日曜日に教会行くために聖書買ってちょうだいって、もううるさいぐらいねだってる。で、お母さんはお客様もいらっしゃってるっすから、明日大統領様が町においでになるから見に連れて行ってあげましょう、おとなしくしていないと連れて行ってあげませんよって、こういうふうに言ったそうです。すると少年は、大統領なんか見なくていいから、お母さん、ぜひ聖書を買ってちょうだいって言ったんですってね。大統領ご飯食べてお母さんも誰もその方が大統領ということを知りませんからね、子供がそんな大統領なんて見に連れて行ってくれなくてもいいって、それよりも聖書買ってちょうだい、ジョージやワシントンは食事が終わるとお金を払って出ていくときに、その少年を呼んでね、あなたの名前は何ですか、何て言いますか、そして年は何歳ですかってこう聞かれたそうです。そして、まあ、出て行かれたんですけど、それから3日ほど経つと、なんかこう小包がその食堂に送られてきたんですね。で、見ると少年の名前が書いてある。で、お母さんは、もうこんな10歳にもならない子に誰がこんな荷物を送ってきたんでしょう。少年に開けさせてみると立派な聖書が出てきたんですね。誰が送ってくれたの、宛先を、その送り主の名前を見ると何にも書いてないんだ、表の紙にはね、宛先の少年の名前が書いてあっただけ、まあ、インデレスと。それで少年が喜んでこう聖書を開いてみると、その扉の後ろに肩書きも何にもない、ただジョージ・ワシントンよりとこう書いてあったそうです。大統領なんていうね、肩書きなんか書いてない、ジョージ・ワシントン。それでお母さん、まあ、あの方が大統領様でしたかってね、もう非常に感激したんです。そのジョージ・ワシントンは、あの時のお客様だったんだなってお母さんも分かりました。彼は大統領を見るより聖書が欲しいと言った少年の熱心な願いに喜んで応えたという。私たち聖書を読む時にどうでしょうか。それほどの感激を持って、私にはこの聖書が与えられてるっていうような感激を持っているでしょうか。今日はもう疲れたから、今日はまた明日読みましょうとかっていうようなね、気持ちに泣きにしもあらずですね。そしてあまりにも簡単に手に入るもんだから、何冊でも、私もそうですけど、持ってて、あっちに置いたりこっちに置いたりしてますけれども、本当にこの聖書っていうものに対してそれほどの思いを持っているでしょうか。信仰の初めの頃はもう聖書が変えたら嬉しくって、もう見ています。でも1年10年20年長くなっていくと、あ、ここはそんな話が書いてある、あ、これは分かってるなんていうような読み方をしたり、人の名前がずらっと出てくると、これどうも読みにくいよ、まあいいわと思ったりするような気持ちになる場合もなきにしもあらずですよね。でもこの少年は、自分はそんな大統領様を見に行くよりも聖書の方がいい、そして一生懸命その聖書を読んで、神様の働きのために献身したっていう話が載っていましたけれども、本当に私たちに感動を与える聖書です。聖書は人間の手で実際には書かれましたけれども、これに権威がある、力があるっていうのは、神様が霊を持ってその書いた人を動かして りかけ働きかけられたからだと思いますね。そこには神様の真理がはっきりと表されています。この今読んでいただきました詩編のこの箇所を書いた著者も御言葉によって知恵を得ることができた、また霊の糧を得ました。霊の知恵を得て敵より自分は守られますと98節には言ってますよね。あなたの戒めは常に私と共にあるので私を我が敵に勝って賢くします。私を賢くするって言うんです、聖書は。またこの聖書は世の教師よりも知恵のあるものとされたとこの人は言っていますよね。9節には私はあなたの証を深く思うので我が全ての死に勝って知恵があります。勉強してるとかしてないとかが問題ではないのです。聖書を読むことによって、一般の先生よりももっと賢く守られているって言ってるのです。だから私たちは学校に行ってるとか行ってないかとか言うんで優越感を持ったりコンプレックスを持つ必要はないのです。神様の言葉が私たちに知恵を与えてくださるのですね。そしてもっと素晴らしいことは人生経験のある年長者よりも勝ってことをわきまえることができますと100節のところに書いています。私はあなたの里しを守るので老いた者に勝ってことをわきまえます。これは傲慢な言い方ではないのです。私たちは年長者からいろいろなことを教えられますけれども教えられないことも聖書からもっと素晴らしいことを学ぶことができますってこういうふうに言ってるんですよね。そして、この人は あなたの御言葉を守ることによって私の足はつまずいたり滑ったりすることがありません。あなたの御言葉はいかに甘いことでしょう、いかに素晴らしいことでしょう、私に力を与えますと終わりの方では読んで、言っております。聖書は世界で一番尊い貴重な木という字の方の尊いですよ、尊いためになる本です。世の秩序とかまた日本以外の国の法律道徳などもこの聖書から出ているんですよね。そして何よりも神の言葉ほど私たちに命や力幸せを与えるものはありません。神様は昔は預言者を通してお語りになられました。そしてキリストの時代には人間となられた御子イエス・キリストを通してお語りになられました。現在今はどうでしょうか。この聖書を通して聖霊の証によって神様の語りかけを聞くことができるのです。語っておられるんですね。だから聖書においてだけ神様の声を聞くことができる。もちろん実際にある方は聞くことがある場合もありますけども、普通は聖書の御言葉を通して神様の声を聞くことができるのです。だから聖書を読まなきゃいけないんですね。1週間に1回礼拝に来た時だけ聖書を開くっていうことはちょっと物足りないですね。毎日読んで今日は神様が私に何を語っておられるかっていう期待を持って聖書を読むことです。私たちっていうのは私と庭ですけれども、卒業した関西聖書神学校はもう150年以上の歴史がありますが、初めに作られたバックストンっていうイギリスから来た宣教師はその婚約中に奥さんに なられた彼女にこう手紙を書いお書きになったそうです。あなたは聖書を読むときに神様が何も自分に語ってくださらないかのごとくに読んではいけない、いつも赤い鉛筆を持って今日神様がこの世を語ってくださったということを印つけなさいっ とおっしゃったそうです。私はこれをもう40何年か前進学の入学式の時に聞きましてから本当だなと思いました。そして、やがてそのバックストン先生に子どもたちができた時に親と子で一緒に聖書を勉強する時、あと庭が進学校に行ってた時にその息子さんがまたお父さんのずっと信仰引き継いで進学校に教えにイギリスからいらっしゃったんですけれども、その時にねその息子さんが自分が子供の時に一番楽しかったのは家族でみんなで聖書を読む時だった。その時にお父さんはいろいろの色を用意してこれはサタンのことだから黒い線を引きなさいとか、これあなたが教えられてよかったなという時は赤い線を引きなさいとかね、いろいろのね色鉛筆で人の名前の時はラランジャードで丸をしなさいとか、そうやって教えてくれたって。もちろん小さい時の話ですよ。それでとっても聖書を読むのが楽しかったっていうことをおっしゃってました。本当に私たちは聖書を期待を持って、神様が今日読むところからは何を語っていてくださるか、その語りかけを聞いていきたいと思うんですね。聖書は私たちの信仰と生活の基本となることなのです。そして、一人で聖書を読むということとっても大切ですけれども、それ以上に私たちはこの教会とあるいは交わりの場で聖書を求めなければ、御言葉を求めなければいけないっていうことも知ります。たった一人で聖書を読むの、これは大事ですよ。でも独りよがりの時もあります。またどういう意味かわからない時もあるのです。だからこういうふうな教会の交わりとか礼拝とか、また祈祷会とか、今聖書研究会とかいろいろなことをしております。そういうふうな集会にできるだけ出席して神様の御言葉を聞く、教えられるっていうことが大事ですね。信仰による交わりの中にあって絶えずお互いに反省して、また励まし合いながら聖書から神様の言葉を正しく聞いていくっていうことが大事だと思います。いつかずっと前、もう昔になりますか、お話ししたことがありますよね。ある人がもう自分はそんな系統立てて聖書を読まないでも、その日に神様御言葉をくださいってパッと開いて読んで与えられたところを自分の言葉とする。そしてある時パッと開いたら、あなたも行って同じようにしなさいって書いてあった。その次にまたパッと開いたら、ユダは首をくくって死んだっていう言葉があったって。もう本当に落語のような話ですけれども、そういうふうな聖書の読み方をしちゃいけないんですね。あなたも行って同じようにしなさい、首をくくって死にますか。そうではなくって、思いつきのようにしてこうやって目をつぶってパッと開いて御言葉が与えられたっていうんではなくって、分かっても分からなくてもやっぱり順番に聖書を読んでいくっていうことが大事じゃないかと思いますね。で、分からなかったことはどなたかにお尋ねになったらいいのです。そうやって聖書を読んでいくと、あなたの御言葉はいかに我が顎に甘いことでしょう、蜜に勝って我が口に甘いのです。私はあなたの諭しによって知恵を得ました。賢いもの、主にあって賢いものとされます。でも聖書は慰めや力を与えてくださるだけじゃなく、時々鋭い御言葉もあります。諸刃の剣のように私の心を突き刺すという御言葉がありますけれども、本当に従ってない時はこの御言葉痛いなと思うことがありますよね。集会に出ててもなんだか先生私のことが分かったみたいで、もうっていうことがあります。うちの母も何回か教会に連れて行ったことがあるんです。私の若い時にね、ある日母の日の集会に連れて行きました。私は先生がどんな話をなさるのかは何も知らないで母を連れて行ったのです。そしたら先生はその時にアブラハムがイサクを捧げた話をなさったんですね。あなたの最も大事なものを神様にお捧げしなさいという話。 た母が帰ってから怒るんですよ。あなたは私のことを先生に言ったんでしょうって。その頃私献身するとか何とか言って言ってましたから、神様はあの牧師先生は私に対してあなたの娘を捧げなさいって、もう私に捧げ捧げって言ったってね、すごく怒ったんですけれども、後からその意味が母にも分かりましたけどね。そんなの私は母に言ってませんし、先生がお話しする内容も知りませんでした。神様がその時の御言葉で示したんだけど、母はまだそれが分からなかったから、もうプンプン怒ってしまったんです。もう二度と教会に行かないってね、私のことばっかりあの言って怒ったんですけれどね。ある時には皆さん方の中にも、私たちはそういうつもりで話していませんけれども、神様がお示しになってうわーっと思う時があるかも分かります。御言葉っていうのは我が顎に甘いんですけれども、苦いです。力を与えるからですね。だからヤコブっていうお弟子さんは最後にこう言いました。御言葉にはあなた方の魂を救う力がある。そして御言葉を行う人になりなさい。己を自分を欺いてただ聞くだけのものとなってはいけませんとヤコブ書に書いています。本当に御言葉を力としていただきたいと思います。お祈りいたします。私はあなたの証を深く思います。御言葉には私たちの魂を救う力があります。恵み深い天のお父様、とても冷える朝ですけれども、私たちの魂の中にまで締まりをお与えくださって、本当に落ち着いた気持ちで礼拝を捧げることができ、心から感謝いたします。どうぞいつもある人たちがしているように、集会を休むやめることをしないで、かの日が近づいていることを思い、ますます励もうではないかと記されていますけれども、お言葉を自分のものとし、神様からの語りかけとして私たちはお聞きし、お従いしていくことができますようにお導きください。また病んで力弱っておられる方、どうぞ神様内側から力をお与えください。また私たちの肉体は日ごとに衰えていきますけれども、内なる方は日ごとに新たなりと仰せくださいました。霊の力をいただいて勇み立ち、神様が許してくださる間、この地上で本当に喜んで生かされていくことができますようにお導きください。尊いイエス様の皆によってお祈りいたします。 Thank you.